西と
東の
アジャブラジオ。
今週も始まりましたね。
今週も始まりました。先々週のやつはもう涙なくしては聞けないような内容になってたと思いますけど。
すごいですよね、
はい、
大絶賛だったみたい。
そうですよ、もうすごい、もうツイッターの嵐でしたね。ツイートの嵐で、
はい、ですよね、
はいはい、
なんか東さんなんか疲れてますね。
そうです、僕ね最近ちょっと痩せたんですよ。
え、そうなんですか。
言うてもまあ2キロぐらい、
ね、2キロ結構あれですよ、痩せてますよ。
でも正月に3キロ太ったんですよ。
でも戻ってますよ。
そう、ちょっとずつ戻ってきてるのかなみたいな。やつれてるのか痩せてるのか。
よく分から
ない。そうです、そんな感じで今。
はい、というわけで前回に引き続き、はい、串田さんがねまたゲストでお越しいただいてますんで。
もうわざわざお越しいただいてます。
え、スカイプで。スカイプですか。串田さん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
じゃあ今日もお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで今日の東大さん、
今日の東大さん行きます、はい、今日のクッシーさんの、
あ、そうだ、ごめんなさい、今日のクッシーさんですね。、
はい、
今日あった出来事、なんか面白かったことを一言お願いしたいんですが。はい、
なんだろう、今日ね忙しすぎてね、何もしないながら仕事して
た。あ、そうなんですか。
そうなんですよ、なんかね、前回自分のポートフォリオ、仕事のポートフォリオって話をしたと思うんですけど、
はいはいはい、
だからポートフォリオがあるのいろんなことをしなければいけなくて、それが1日に何個もたまると、
はい、
もうとてつもなくて、
はい、
なんか途中で、あれ私何してるんだっけ。なんか小杉にありました。
なるほど、
お疲れ様です。忙しかったということで、
はい、
はい、
みんな忙しいですよ。
まあね、みんな忙しいですね。僕も忙しいです、
はい、アジャイルラジオ、この時間は IT 技術者を応援、ディベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会の協力でお送りいたします。
前回ですね、クッシーさんの、お仕事についていろいろとこう興味深い話をねたくさんいただいたんですが、
はいはい、
今回はせっかくなんでコミュニティについていろいろ伺ってみたいと思います。
はい、
前回お話伺ったのが2001年にアジャイル、シロボンと出会って2005年からこう開眼されたと、
はい、
で最初のそのコミュニティとの接触ってどんな感じだったんですかね。
ですね、まずその2001年に白棒を知って、
はい、
でなんとなく、その XP の情報を集めようと思って探したところ、
はい、
メーリングリストというか XP ユーザー会になるものがあるってことが分かったんですね。それが主にメーリングリストで活動してるってことだったんで、
はい、
そこに参加しました。
ほう
ほうほうほう。
でそれと、まあ、だからそこのコアメンバーがやっぱり平鍋さんとかだったので、
はいはい、
自然とオブジェクトクラブにつながった。
ああ、うん、そういう経路なんだ。
そう、はい、2代こうまだねアジャイルって言わなかった
んです。うん、そう、最初アジャイルが遅かったですからね、言葉と。
そう、XP っていうキーワードだけで、うんうん、こう日本のアジャイルがこう始まってた時代なんで、うんうん、
ええ、
こう XP で探すと。その2大 XP コミュニティだったんですね、
うんうん、
でそこにメーリングリストだけ登録をしていたんですね、2001年に、はいはい、
うん、
その年に第1回目のオブジェクトクラブがあったんですよ、
はいはい、
クリスマス会か
な。あ、なんかありましたね。
私それに参加したんですよ。
あ、そうなんだ。
でなんかワークショップみたいなのやった時に、うん、ペアになったんですね、知らない人と、
はい、
で後から気がついたんですけど、それがあれです、本間さん
だ
ったんです。なんかそこは後から本間さんっていうのを思い出すのに数年かかるんですけど、すでにそこでこうある意味こういろんな、その後 いろいろ一緒にやる人と出会ってましたね。
うーん、
ただそれあるそこからちょっと疎遠になってしまったんですね。私が仕事で忙しくなったりとかしてあまりコミュニティに興味を持てなくなった時期があったんですけど、
はいはい、
そこからたまたま2005年に XP 祭りが未来科学館あそこであった会があるんですね、
はいはい、
そこに本当に久しぶりに参加したんですよ、
うん、
そしたら結構それは今でも伝説の会で、なんかパネリストとかいっぱいいたし、でもうその後いろいろ自分がこうコミュニティの中で活動する中で一緒にやっていく仲間がみんな壇上にいたんです。
うーん、
でもそこは私まだ当時オーディエンスで、それこそ懇親会も出ないで帰るそんな人
2005年のですねパネルが萩本さん、比嘉さん、萩原さん、関さん、平鍋さん、
そう
で司会が倉貫さんですね。
そうそう、すごいでしょ。
すごいですね超豪華
でその時の LT なんかに浜さんが出てたような気がするんですよ。
へ
え、大体その後関わるコアな人たちと出会ったの、生で会ったのはそこが一番最初かな。
ちなみにオブジェクトクラブの最初のやつは2003年でしたね。
2003年でしたか。
はい、
うん、それなんか田町のとこですよね。
そうですね、
行きました。
はい、
へ
え、
そんな感じでした。
でそこから、2005年にある、
ね、そこから
スピン祭りに参加して
なんかこうグッと入り込んだというか、
うん、
まだそこから ロムっていうかリードオンリーメンバーってなったんですけど、
はい、
あれ何年だと2006年でしたっけかね、プロジェクトファシリテーションプロジェクト、
あれは2006年です、
うん、そうですね、
はい、
あれに参加してしまったんですね、
はいはい、
うん、でそこから東京の会合第1回から参加して、でその時はもうなんかゲスト参加者側だったんですけど、うん、途中でスタッフ募集かなんかがあって、うん、参加しちゃったんですよ
それは なんかこう
記憶がないだってなんで私そこで参加したんだか記憶がないんですけど、参加しちゃって、でそれから気がついたらなんかね東京のまとめ役っぽくなってるんですけど、
うんうんうん、
でも東京はっていうかもう全体的にリーダーみたいな人がいないのが PFP なんで、
うん、
うん、なんかそこからゆるくゆるくつながってきましたね、
うん、
でもやっぱりそのプロジェクトファシリテーションってXP のこう何て言うのかな、プログラマー寄りな感じじゃなくて、
うん、
こうチームをうまく動かしていきましょうみたいな、なんかある意味こう何て言うのかな、コミュニティとして女性的な感じが
あって、
それがなんかこう自分の性に合ったんじゃないかなって気がするんですけど、でそこからやっぱりいろんな人たちとこう普段から話すようになったりとか、あと SNS が随分そこから使えるようになった、ミクシーなんかが特に頻繁だったんで、それで普段日常的に会わない人とでも会話ができるようになって、いろいろ仲間がある意味できてきましたね、
うん、
で PFP として活動していく中でやっぱりこう源流は XP だから私たちにとっては、
う
ん、
そうですね、
である日思い立ったようにアジャイルカンファレンスに行こうが始まったん
です。へー、あれいつやったっけな、
なんか私2008年のに行ったんですね、
はい、
で そういうのがあるっていうことを知ってふーんって思いつつ、それ結構でも何て言うのかな、 会としてはものすごい規模というか権威もあるしすごいものなんですけど、なんとなく思いつきで行けばいいんじゃねとか思ってで、最初に当時まだ A和にいたヤットムに、
はいはい、
ヤットム行こうよって言い出して、そしたらヤットム軽い気持ちで行く行くとか言い出して、後から気がついたんですけど彼はすごい英語力があるので堪能なので、多分そういうのに躊躇がなかったんでしょうね。でもどうせ行くなら少ない人数で行くとビビるから、うん、もっと大人数で行こうって言ってツアーにしようって言ってでそしたら誰がリーダーがいいかって思って、これかけ ちゃんしかいないと思って掛田さんをリーダーにしようってやっと相談して、でそんなにそれまでたくさん喋ったこともないにもかかわらず、なんかエワさんのこうカニの会みたいなのがあってそこに乱入して掛ちゃんにあんたリーダーやりなさいって言い出してそしたらなんか私のこう気に押されたのか、かけちゃんが分かったやるよって言い出してでも彼は引き受けると早いので、早いというかこう腹をくくるタイプなので、本当にこうリーダーとして活躍してくれて、もっとまた人数増やしたりとか、どうすればいい、こうすればいいとか、いろんな段取りとかミーティングをうまく進めるとか、すごいやっぱ彼がこう取り仕切って、みんなで2008アジャイル2008に行ってしまいましたね、
はい、
やっぱりなんかコミュニティでやっていて、やっぱり私のこうなんていうのかな、最大のトピックはアジャイル2008への参加だったような思います。
お医者さん確か歌ってましたよね。
はい、歌ってます。まだあるんじゃないかな YouTube。
まだ、うん、ありますあります、
うん、あれねひどかったんですよ。なんか、ね、半年ぐらい喉を痛めていて、でほとんど声が出ない状態だったんです。
あでもしっかり歌ってたんで、
うん、
全然そんな感じなかったですけどね。
つらかったな練習とかね、
うん、
こうロビーでみんなでするんですよ、
はいはい、
で ああいうのね平鍋さんが絶対するんです何をダンスとかいらないじゃんとか思った、踊らされましたでもあれもなんかすごいシナジーというかすごかったですね、やっぱりあれも当時はミクシーだったんですけど、うん、そういうバンケットっていうのがあるんだっていうことが知って、
うん、
全参加者でやるパーティーみたいな、
うん、
そこで英語でビアエクスピーを歌ったらすごいんじゃないかってボソッと書いたら、平鍋さんが当時のチェアをしていたメアリーに交渉しちゃって、
うん、
あれ決まったのは早かったです。2日ぐらいで決まった。
へ
それだって言ってなで、なんか最初平鍋さんが英語訳するとか言ってたのが、
うん、
ドラフトは平鍋さん作ったんだけど、結局ちゃんとまとめてくれたのは、JB だっけ、彼は
JB さん、
彼もチェアだったんですよ当時。そう、 JB ラインズバーガー、まあ見れば分かる有名な人ですよ。
ほう、
彼がやってくれて壇上に一緒に上がって、なんか怪しい外人が一緒に歌ってたんですけどYouTube、 あれが彼ですね。あれ見に行った思い出ですね。
クジラさんは英語は堪能だったんですか？
全くダメですよ。でも当時ちょっと英語をやって習ってたんですね、
うん、
趣味程度に。だからできるかもしれないみたいな変なね、なんか根拠のない自信が
いけちゃうかもみたいな、
いけちゃうかもみたいな勢いだけでやっちゃいました。
まあでも周りにそういうすごい人もいるし、なんとかなるかなみたいなのもありますよね。
で当時のその、 チームを名前をつけたんですよ。
ほう、
でゴヤットムって言うんです
ねゴヤットム、
これがですね、
はい、
ヤットムが5人いれば無敵だっていう
強そうですね。確かに
強そうでしょ、
うん、
なんかでもゴヤットムしかないって、チームゴヤットムって言ってやってたんですけど、
うん、はい
それ本人はなんか嬉しかったんですかね。
あ、なんか外ノリノリでしたでもなんかかわいそう、いろんな意味でみんなに使われてしまったっていうところもあるんですけど、でも彼もサブミッション出したりとかで通ったんですよ、
うん、あ、そう
だ、だから向こうで発表とかしてるし。
へ
え。でも一番嬉しいなと思ったのは、自分たちが言ったことがその後ずっと続いてるっていうのはすごく嬉しいですね、
うん、
あれ以降こう私たちのその基調報告みたいなのが XP 祭りでちょうどやったんですね、
うん、
でそれにこう感化してくれたのが、今楽天だっけ、川口さん。
あ、はい、
彼が素晴らしいとか言って、僕も来年行きますとか言ってそれからもうずっと彼がある意味そのアジャイルカンファレンスに O のチームのリーダーになってますよね。
あ、そうなの、
うん、すごいな、
うん、ね、去年もいっぱい行ってるし、発表もねたくさんしてるし。
アジャイルラジオ。
ちょっと話は変わりますが、
はい、
まあいろいろ行かれてきたと思うんですけど、
はい、
あの発表する場合も結構多かったと思うんですよ。
はい、
なんか一番印象に残ったこの発表って何かあります？
そうですね、
それを聞いたこと、それとも喋った、
久下さんが発表したやつですね。
ね、本当に一番印象に残ってるっていう と LT なんですけど、
はい、
私実は LT そんなにはやってないんですけど、どっかオブジェクトクラブの LT だったと思うんですけど、
はい、
私がオブジェクト思考に目覚めたわけっていう LT をやったんですね、
はい、
でそれにナスのケントベックの関さんがすごく感心してくれて、私はその LT 終わった後みんなこう雑談っていうか、ちょうど終わるの、会が終わるじゃないですか、 LT って最後だから、
はいはい、
で会が終わった時にわざわざ関さんが私のとこまで来てくれて、なんかオブジェクト思考についてこんな風にこうなんていうのかな、ある意味分かりやすくっていう言葉じゃなかったんですけど、なんか違う角度で喋ってるっていうのを説明できるのってすごいねって褒めてくれたわけですよ。あれがねすごい嬉しかったですね。ナスのケントベックに褒められたんですなんかね、それまではなんかこう声のかけづらいね、なんか雲の上の人だと思ってたのが、こう喋ってくれ、喋りかけてくれて、あ、こんなに気さくな人なんだなと思ってすごい嬉しかったです。
でも久下さんも実は僕から見るとすごく雲の上の人なんですけどね
喋りづらいんですか？
めっちゃ喋りづらい、もう手のひら汗かきまくりっす
ただの飲んだくれぎ
あ、で、まあコミュニティに一番こう、まあ活発に活動されてた頃って、
はい、
年間どれぐらい発表とかされてました？
発表自体はねそんなにしてないんじゃないかな。年に1個か2個発表する機会があればいい方みたいな、ただPFP ってワークショップが中心じゃないですか、
はい、
だから発表する場がなくても人と話すことはたくさんありましたね。
あ、なるほどね。
だからそういうところでなんかたくさん喋ってるイメージはあるかもしれない。
例えば久下さんとは何年か前に東京のワークショップでご一緒させていただきましたね。
ワークショップってみんなが喋らないとね成り立たないので、
う
ん、
そうそう、
うん、
なんかめっちゃ豪華でしたよね。
東京の
東さん、
うん、
どこだっけ、県庁の東さんと、
佐賀県庁の
東
さん、佐賀県庁の東さんと、はいはい、松本さんもいらっしゃったかな、
うん、
めちゃくちゃ豪華な
うん、
すごい東京すごいなと思ったんですよね、あの時。
だからですね、 PFP とかやってから本間さんとかもこうファシリテーション系の人なので、すごくたくさんお話しする機会とかできましたよね。
本間さん1回だけちらっと喋ったんですけど、
ね、
久田さんいらっしゃった PFP 関西の何だっけ、はい、10周年記念イベントだったっけな、
うん、
あの時に本間さんいらっしゃってちょっと話したんですけど、いやすごいなと思ったんですよ。
何がすごいなって、
朝起きて新幹線乗って移動しないといけないって言いながら、はい、こう喉をすごい気にされてて、はい、めっちゃうがいされてたんですよ、
はい、
おやっぱりプロってそういうとこ気にするんだと思って
そこ
そこ
本間さんは公演が多いですからね、
本間さんね、うん、1年間の間もうずっと移動し続けてるっておっしゃってましたからね。あの時でも松本さんも一緒やったかな、
うん、
はあはあ、松本淳二さん
かな、
うん、そうですね、きっと、う
ん、久下さん北海道とかでも PF のワークショップとかされてたじゃないですか。
はい、やりましたね。
北海道、
ね、あれはね思い立ってね、北海道で やってみたいっていう、PFPやってみたいと思う人いないかなとか言ったら、
はい、
やっぱり PFP の天野亮さんとかが、
うん、
彼はもっともっと北海道の会社で働いてたことがあって、あちらの、先輩とかつないでくれて、それでワークショップやったりとかしましたね。
言ってみるもんですね
、うん、そうそうそう コミュニティって大事なのってそこじゃないかなと思いますね。
まず言ってみることですね。
そうそう、思いつきでもいいから言ってみると、うん、こうどっか同じようなことを考えてる人が引っかかる可能性ってすごく高いと思うんですよ、うん、会社とかよりも、
うんうん、
そうですね、それはそう思います。
会社よりも絶対に
絶対高いもうなんでお前らそんなアクティブやねん、でもアクティブな人ばっかりですからね。そうそう、
夜中の2時3時にこうコメントつきまくるみたいなもうその場で決まるみたいな
あるあるある、すごいある、
うん、だからそういうこう同じある意味ね、同じベクトルを持ってる人とのこうつながりがコミュニティだから、
うん、
そこでこうほんのちょっとのこうなんかなんていうのかな、真珠作る時になんかカクって入れるじゃないですか。
あ、はいはい、
そうするとだんだんそのアコヤガイが層を作ってくるみたいな、
うん、
ああいうことがコミュニティって起こるんじゃないかなと思います。
なるほどね、うんうん、すごくうまい例えですね。
うん
時間はかかるかもしれないし、
うん、
物によってはね、
ええ、
だから長い目でこうコミュニティ見るとこの10年ぐらいでやってて、当時は現場とか上司とかにすごく不満のあった人たちが、
うん、
今やみんな社長になっちゃって、
うんうん、
やりたいことやってるじゃないですか。
そうですね、うん、それはそう思いますね、
まあ、私も含めてだけど、
うんうん、
だからやっぱりその思いを、ね、ずっと持ち続けてみんなでこういろんなことを考えながらやっていくと形になるんじゃないかなって、
うんうん、
それがこう会社の枠の中だけじゃなくてコミュニティにそういう場を持っていると本当になんかもっと違う結果を出せる、そういうところなんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、
くしゃさんにとってコミュニティって何ですかね。
何だろうな、うん、そうだな、ある意味ワークライフバランスの一つかな。
なるほどね。
おそれは
私この間ちょっとポロッとフェイスブックに書いて反応が多かったのが、
うん、
ワークライフバランスって仕事と家庭の両立って思ってる人がいるんですけど、
そうですよね、あれ僕も見ました見ました、
両立じゃないんですよね、
うん、
ね、相互なんていうかな、こう相互にいい影響をし合うっていうのが本来の意味で、
うん、
家庭がうまくいけば仕事もうまくいくしって、で仕事もうまくいってることで家庭もこう安定してられるとか、そういう考え方なんですよね。だからいろいろ生きてればあるじゃないですか。例えば仕事が一時忙しい時もあるし、家庭がいろいろ大変な時もある。その時にうまくバランスを取れることがワークライフバランスだと思うんですよ。だから両立っていうと何て言うのかな、均等っていうか、いつもこう両方とも完璧にいなきゃいけないみたいな、そういう誤解をされてるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
私はだからそれがコミュニティが、ワークライフバランスの一つになっていて、うん、だから私の場合はそれが3つがこう相互こうい、なんていうのかな、相互にいい影響をし合うっていう、そういうサイクルになってるんじゃないかなって。
うん、なるほど、仕事家庭コミュニティみたいな。
いやでもすごく思いますよ。
うん、うん、
なんだろう、コミュニティに僕も結構長いこと、もう6年、何年なの ?2006 年からか、携わってますけどね、仕事での不満をそっちで、吐きいの。
逆に、ね、不循環だよ。
逆に吐いたり、そこでの得たものを仕事に持ってきたり、
そうそうそうそう、
いい感じのこう、うん、いいサイクルができますよね。は
い、そうですね。
その方がいいと思う。
うん、でこう残業続きやったのが早く帰れるようになってみたいなね、とても僕もいいなと思ってるんですよね。
うん、
ただやっぱりそういうコミュニティにそれが好きな人もいれば気に入らない人もいるのはちょっと残念かなって気は少しはしてますけどね。
まあ、でも、うん、それってやっぱりもう何ていうのかな、人の多様性というか、いろんな考えの人がいて、はい、世の中だから、うん、もう、あ、そうですねって言うしかないかなって
。あ、僕も同じようには思ってます。
うん、あれほど深い森を
さまよい歩きっていうわけで、そろそろお時間で、長いこと2回もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またそのうち出てくださいね。
ありがとうございます。
今度は
あ
の生で
僕らが行くとかそういう感じですかね。
行きたい。
東京に行って
梅田の串カツの米屋でロケとかにしてください。
あ、全然 OK です。やりますよ。
ロケ、あ、ロケいいですね。
ロケいいですね
あ、でもざわざわしてるから、
ざわざわして
る。三浦さんがそんなんやめてくれって
まあきっとすごい腕できっとなんかしてなんとかし
てる。音消えてるでみたいな。
てなわけで、じゃあ久佐さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
いや、西と
東の
アジャイルラジオ、また次回。
アジャイルラジオ、この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、 IT 技術者を応援デベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。さまよい、だいぶ進んできたもの、もうそう長くはないだろうと言ってみる。昨日見たあの不甲斐のなく思い夢を、今夜もまたうなされながら見るかと、頭あん中よぎったりして